同性が7ク37ク。その1、彼氏などと出会う前に一緒に暮らす仲間としてみること。同性を始めるならまずパートナーに対する考え方が大切です。普通の判断ではパートナーを彼氏などとして考えるのが一般的ではないでしょうか。その他、最大の賞、最高の賞、この世で一番大切な賞といった考え方もあるでしょう。もちろん、正しい認識ですが、ここがどちらです。同性で彼氏などという認識が強いと、恋愛感情のため、正しい判断を下すことがあります。例えば、彼で同性のルールを決める場面があるとします。パートナーを彼氏などという前提で考えると、話がこじれやすくなるでしょう。彼氏なら恋ができるよね。彼女なら恋をしてくれて当然だよね。交際しているのなら喜んで話してくれるよね。彼氏などという認識が強いと、恋愛感情が影響して、会社に不自然な対応が生じます。善悪、合理性、道徳観念が歪み、正しい判断が進んでくる。話がややこしくなり、公平ルールを決めくるのです。恋愛感情は大切ですが、と場合によっては恋愛感情が邪魔になることに注意してください。同性は共同生活です。恋愛感情は大切ですが、組み合わせてはいけません。いくら最愛の彼氏などであっても、その前に一人の人間です。同性を始めるなら、一旦恋愛感情を抜きにして考えることができます。彼氏などと出会う前に一緒に暮らす仲間としてみることを考えてください。恋人同士の生活と考える前に人間同士の共同生活と考える。一緒に暮らす仲間ながら、協力や気遣いが大切だよねと思うのではないでしょうか。協力や気遣いの意識が自然に見られるでしょう。最低限の連鎖法が必要であることが直感的に理解できるでしょう。余計な恋愛感情を惑わせにくるため、ルールを決めやすくなります。同性に対する認識が正常になり、ルールや役割分担の公平に決めやすくなるのです。パートナーのことを彼氏などと考える前に一緒に暮らす仲間として接する。同性が学ぶ36ルール。その2、同性で大切な3つの精神。譲り合いの精神、感謝の精神、助け合いの精神。同性生活で大切な精神が3つあります。譲り合いの精神、感謝の精神、助け合いの精神です。どれも同性を成功に導くには欠かせないポイントです。一つだけ心が出るのではなく、3つも重要なことが出ることが大切です。譲り合いの精神。彼が一緒に暮らすと価値観や生活習慣に使うことがあります。そんな時、自分たち主張者は対立が深まって関係が悪くなります。時には自分の主張を取り下げ相手に譲りましょう。パートナーに譲ることで衝突を最小限に抑えられます。譲ることであなたを大切にしていますという気持ちも伝えられます。価値観や生活習慣に違いがあっても摩擦を抑え、約束を小さくできます。感謝の精神。同性で忘れがちなのが感謝です。最初のうちはパートナーの行為や親切に感謝していても慣れてくるとだんだん当たり前の感覚になります。してくれて当然と思って感謝を学ぶのはよくありません。してくれたのが当たり前の感覚になるとだんだん感謝の言葉が減っていきます。感謝の言葉がなくなるとパートナーは労働を強いられているような感覚になり不満を持つでしょう。何年や倦怠期を招くようにもなります。ありがとうということは人間関係の基本の言葉。同性がなくなって自分の内親しい関係になっても感謝の言葉をきちんと伝えることが大切です。助け合いの精神。困った時は助け合いです。パートナーが困っている時はあなたの出番です。その時は関係なしに助けましょう。自分が困っている時は無理をせずパートナーに助けてもらいましょう。体は別々であっても心は一つであることを思い出してください。助けたり助けてもらったりするのは神の絆を深める感じでもあります。神が助け合えば発揮できる力も身になります。大きな困難があっても乗り越えていけるのです。同性では譲り合いの精神、感謝の精神、同性が学ぶ36ルール。その3、できるだけ高い同性を心がけよう。同性ではルールを決めたり、忖度が増えたりなど、大変なことが増えます。お互いの価値観や生活習慣が違って嫌がらせることもあるでしょう。時には意見が対立して嫌なこともあるかもしれません。深い上司を合わせて生活するのはなかなか大変なこと。同性は二人三脚と言えるでしょう。しかし、せっかくの同性もストレスでかくなっては幸せが壊れてしまいます。暗い同性は地域も怪しくなるでしょう。家に帰る白いものにため息も増えます。幸せであるはずの時間が苦しい場所になってはいけません。できるだけ高い同性になることができましょう。高い同性にするには、それ相応の心がけが必要です。いつもニコニコした明るい笑顔を心がけます。パートナーとの会話はできるだけ明るく楽しくなる心がけます。ネガティブな笑いは避け、ポジティブな笑いをやりましょう。相手を増やすのではなく、このような話をしましょう。話が正直なことならば、むっとするようにニコニコした方が明るい雰囲気になります。お互いは笑ってもらえます。誤解や勘違いがあっても気づいていない雰囲気です。小さなミスや失敗があっても、心ではなく笑って許すことも大切です。意識をしてニコニコを増やしましょう。同性全体に明るい雰囲気が漂えば、ストレスがあってもポジティブな刺激と変わります。ルールや束縛があっても、適度な緊張感として楽しめます。同性が明るければ、パートナーはいつまでも一緒にいたいと思い、結婚のセットアップがスムーズになるのです。できるだけ明るい同性を心がける。同性が学ぶ36ルール。その4、初めから2人で話し合って決めるような基本ですが、大変なこともあります。初めての同性が役割分担の基準や要領が分からず、話し合いが難航する場合も少なくありません。恩恵や難点で適当に決めるのもいいですが、それは何でもあるでしょう。運や偶然で決めると自然に偏ることもあります。苦手なことでも多少克服してもらう必要はありますが、得てくれて関係していることは現在もあるでしょう。そこで、初めの役割分担の決めるときは、次の5つのポイントを参考にしてみてください。ポイント1、得意不得意を尊重する。人は誰でも得意不得意が存在します。初めの役割分担するとき、得意不得意を基準にした決めないでしょう。例えば、料理の得意な数字を担当したり、切れずの数字を担当したりなどです。自分の性格や特徴に合っていることが取り組むのも楽になります。ポイント2、不意考えて決めない。生活費は男が出すものだ、家事は女が出すものだなど、不利考えで決めつけるのはよくありません。同性に関するお金も仕事も深い関係した事情です。不利考えにとらわれず、多少の対応があってもいいので、できるだけ深いで協力することが大切です。ポイント3、忙しさによって微調整する。忙しさは時期によって変動します。例えば、自分が暗号機で忙しくなるときなら、パートナーに家事を手伝ってもらいます。逆にパートナーが暗号機で家事をする余裕がないときは、できるだけ手伝うようにします。仕事に忙殺される日には、家事に手が回らなくて当然です。役割分担は絶対ではなく、あくまで基本として忙しさに応じて助けてもらったりするのがいいでしょう。家事の仕事を全く同じにするのは難しいですが、大切なのは助け合いです。状況に応じて微調整を行うことで、愛を感じられる助け合いが実現できます。ポイント4、一緒に家事をする機会をする。初めは役割分担の個別に設定するのもいいですが、彼の行動がバラバラになってしまいます。そこで、彼で家事をする機会をいくつか作りましょう。例えば、彼で料理をする時間です。一緒に協力しながら食事をすると、結束や一体感の高める機会になるでしょう。彼が協力して作った料理もいつも以上に美味しく感じられるはずです。彼で買い物に行くのも良い機会です。これが欲しい、美味しそうだね、など彼で仲良く話しながら食材を選ぶのはデートのような楽しい時間になるでしょう。一緒に選んだ食材で作った料理なら、一層美味しく感じられるはずです。ポイント5、料理の担当を変えるように仕事の担当を決めるのは何？同性で役割分担の決める際、2つのパターンがあります。1、料理の担当を変えるパターン。2、仕事の担当を決めるパターン。もちろん、彼に話し合って決めればいいのですが、基本的な考え方があります。事情がなければ、役割分担は料理の担当を変えるように仕事の担当を決めるのが何です。つまり、料理担当より仕事なんです。料理の担当を変えるのもいいですが、毎日今日は何曜日だろうかという確認の手が増えます。家事の種類が頻繁に変わったり、仕事をする日常が変わったりするため、習慣化しにくいデメリットがあります。燃えるものに、ゴミを出しやすいのと同じです。悪いはなくても、ドアスや勘違いが発生しやすいため、ミスが低いようになりやすくなります。基本面でしっかりした人が大丈夫ですが、そうでないのが注意が必要です。そのため、役割分担は料理の担当を変えるように仕事の担当を決めることがいいでしょう。まず、彼に話し合って、それぞれの家事の担当を決めます。一旦、家事の担当が決まれば、責任感と自制を高めるため、できるだけ相手の仕事に出しないようことができます。自分が担当する家事の範囲が明確になることで責任感が出てきます。一定の家事に集中することで、誰も到達も早くなるメリットもあります。もちろん、決めた担当をずっと固定するわけではなく、一定期間ならば、お互いの仕事を理解するでしょう。数字や買い物などの一部の家事は、連絡として彼で協力することにすれば、彼の負担がバランスよく整います。家事の役割分担を決めるときは、いつのポイントを考慮する。同性が学ぶ36ルール。その後、ルールは男が大切。同性を始めるときは、ルールをすることになります。ルールをつかず、臨機応変に対応するのもいいですが、一時考えたり話し合ったりするのは勝利でしょう。ルールは何をやった方が快適です。例えば、水事、掃除、洗濯などの家事についてルールをつけます。食器はルール、ゴミ出しのルール、掃除のルール。食器はルールについても細かい方まで決めることもできます。ルールをつけば、一時考えたり話し合ったりするためになるため快適になります。ルールは必須ではありませんが、同性をスムーズにするためにも無理なんですってよくない特策です。ただし、ルールをつけるのはいいですが、厳しすぎないようにすることが大切です。ルールを一つ一つ細かくする。ルールを破ったときは即する。どんな状況でも例外を許さない。ルールが多かったり厳しすぎたりすると、したのが大変です。まさしく、束縛になってしまい、苦しい生活になります。ルールは本来生活を快適にするためのものですが、厳しすぎるとストレスの原因になります。同性を快適にするためのルールが神をまた悪化することになっては意味がありません。ルールは男が大切です。無理のない範囲で一定の例外も許容した方がいいでしょう。例えば、細かい状況については、あえてルールを知らず、そろそろ臨機応変に対応するということにする。食器洗いの当番も、自分が忙しい時には手伝ってもらい、自分に余裕がある時は手伝うようにする。仕方ない事情ならルールを守らなくても許容する。適度であってこそ、ルールの価値が発揮されます。ことごとく思いやすは神で話し合って決めるといいでしょう。少し厳しすぎると思ったら少し緩和させるといいでしょう。ちょうど良いルールができれば、同性生活はますます快適になります。ルールをつけるときは厳しすぎることにする。同性が学ぶ36ルール。その6、 ルールを作るときは理由が大事。ルールを作るときは理由が大事です。ルールを作ることは束縛を増やすことでもあります。単にルールを増やすだけではストレスも増えて窮屈になります。ルールの内容によってはパートナーは嫌がって素直に納得してくれないかもしれません。そんなときに大事なのが理由です。ルールを作る際、理由も添えて説明すればパートナーの理解が得やすくなります。例えば、会社から出たときは帰宅前に連絡をすることというルールを作ったとします。ルールの内容だけ聞けば面倒ではざわしく思いますが、理由を添えて説明すると印象が変わります。自宅で待っている身としては心配、食事やお風呂の準備もあるから連絡があることです。理由を添えて説明すればルールに合うことを理解してもらえるでしょう。できるだけ迷惑をかけたくないという気持ちを促します。パートナーは事情に納得してきちんとルールを守ろうとしてくれるはずです。また、最低でも月1回は外でデートしようというルールを作ったとします。ルールだけで聞けば、なぜわざわざ外でデートするのだろうと不思議に思われますが、理由を添えます。たまには新鮮な刺激も欲しいよね。月1回は恋愛をかけて外でデートしよう。万年の欲しいものよ。理由を添えて説明すればパートナーもなるほど、いいアイデアだねと納得してくれるでしょう。理由があるからでルールの印象は全く変わります。無理感想にルールを作るのではありません。ルールは理由が大切です。どんなルールでも理由を添えるのがマナーです。ルールを決めるときは理由を添えて納得しやすくする。同性が長引く36ルール。そのなら、できるだけ一緒に食事をすることがいい。同性を始めたらぜひ心がけたい食事のルールがあります。できるだけ一緒に食事をするというルールです。忙しい時や疲れた時などは一人で食べたい自分の部屋で食事をしたいと思うでしょう。確かに誰もあらず一人で食事をしたいと思います。自分の部屋なら買ってきた弁当をリラックスしながら食べることができます。しかしいつも自分の部屋で食事をすると一人暮らしのこと変わりません。会うことが減って2人の会話も少なくなるでしょう。会話が少なくなればお互いの心の距離も離れるでしょう。食事は生活の中でも特別な時間です。エネルギーを補給する時間であり、気合を入れる時間であり、心を支える時間です。そこでお勧めしたいのが朝食は一緒に食べるというルールです。一緒に食事をすることで役者になります。会話をする際もまで最低限のコミュニケーションを保ちます。一緒に食事をするという行為が大切です。一緒に食事をするのは空腹を満たすだけでなく、仲間意識や一体感を高める意味があります。美味しい料理を一緒に食べながら会話をすれば弾みやすくなるでしょう。短い時間であっても毎日続けることでお互いの日々の変化を知ることができます。朝食が厳しければ夕食でも構いません。一日一回は一緒に食事をする際の欲しいところ。一人で食事をしたいときもありますが、円満な同性を実現することとして、できるだけ一緒に食事をすることができましょう。必ず守らなければいけないルールではありませんが、できるだけ心がけることで2人の精神的なつながりを保ちます。できるだけ一緒に食事をする。同性が長引く36ルール。その8、同性を始めても挨拶は危ない。同性を始めてから歩きやすくなることがあります。挨拶です。同性が続くにつれて親切に失われていき、挨拶が離れていく傾向があります。例えば、朝のおはようという挨拶をしなくなったり、北のただいまおかえりという挨拶がなくなったりです。同性をすることの親密な関係です。今から挨拶をしても仕方ないと思う人もいるでしょう。もはや言葉を交わさなくても意思疎通ができる関係かもしれません。しかし、同性を始めたとしても、やはり挨拶は必要です。どれだけ深い関係になると挨拶は欠かせません。挨拶は人間関係の人物。相手に声を抑えるための手段です。親密であることを言う挨拶を省くようになるのは不安原因になります。どれだけ親しい関係であっても最低限の礼儀を守ることが大切です。したがって、同性中であってもお互いの挨拶を心がけましょう。朝はおはよう。家から出てきたときは行ってきます。行ってらっしゃい。家に帰ってきたときはただいまおかえりなさい。頑張ったときはお疲れ様。寝るときはおやすみなさい。どの挨拶もコミュニケーションの基本ですが、生活に欠かせないことです。挨拶に無駄なことは一つもありません。決まり文句であってもどれも意味のあることです。基本の挨拶ができているかに最低限の会話ができるため、良好な関係が維持できます。同性を始めても挨拶は危ない。同性が長引く36ルール。その9、家事の安全な会話は避けておくのが天命。同性で家事の担当を埋めるとき注意したいことがあります。家事の安全な会話は避けておくのが天命です。例えば、家事は全て女性が合わせるといった状態です。一方、なすでも家事を担当を大きな会話になります。ついに洗濯、掃除などの家事は体力や時間の必要とする労働です。それぞれは小さな仕事でも仲間が大仕事になるでしょう。家事が入ると後から私だけ家事を頑張っているのは悪い。私はハスキーパーではないと不満を持ちます。同性前は愛としたパートナーの目が見下し思えるようになってしまいます。同性の不満として蓄積されていき、いずれ家事の不満につながることになります。家事の担当を決めるならパートナーが生活自然なく支払っている場合の時、家事を分担するのが天命です。できるだけ家事の仕事が平等になるような気がかりにします。人によって好きなやってくれるのがあるため、多少の対応は上半ですが、完全な対応は避けておきましょう。たとえ相手が料理ができない、掃除は苦手などと主張しても、気安く納得しないこと。料理や掃除が苦手であってもできるようにしてもらいます。手間や要求しているわけでなければ本人もやる気しないです。すでに完全な対応に慣れている状態なら早速、パートナーたちの協力を決めましょう。今からでも遅くなりません。自分から言われれば、パートナーが今仕事は考えにくい。早めに言っておかないと、役割がどんどん固定されていきます。今後の2人の安全強く影響するんですから、面倒であってもきちんとしておくことが大切です。家事の安全な対応は避けるようにする。同性が長引く36、その10、家事は何倍すぎなくていい。現滅されない程度で十分。同性を始めるときに注意したいのが何倍すぎスマートな姿を見せて、パートナーから求められ、褒められた気持ちもあるでしょう。そのため、同性を始めた方のことは、頑張りすぎという現象が起こりなしです。毎日、隅々まで綺麗に掃除をする。毎日、手の込んだ料理をする。毎日、しっかり洗濯をして、きちんと愛を持って綺麗に畳む。もちろん、家事を頑張るのは立派なことですが、頑張りすぎはよくありません。人の体力は有限です。気合を入れて頑張りすぎると、すぐ息を切れをして限界に達します。同性はマラソンのように遠くに向かって続くことですから、最初から全力を出すのは注意が必要です。また、あなたが頑張りすぎていると、パートナーは続いていくのが大変になります。気合を入れていると、すべては心配です。と、何らかの雰囲気が出てしまい、手伝いなくても手伝いにくくなる。息切れするから、家事まで頼ってしまい、結果として同性の失敗を招いてしまうのです。家事は頑張りすぎなくていい。現滅されない程度で十分です。時には、上手に手伝いすることも大切です。マラソンのように最初から毎日家事をすることが同性を成功に導くことです。家事に気合を入れすぎず、厳密さない程度で頑張る。同性が長引く36ルール。その11、家事に完璧を求めない。7割できたら良しとする。家事に完璧を求めるのは要注意です。必ず同性を成功させると意気込んでいると完璧な家事を目指そうとするでしょう。できれば100点の家事をこなしたいと思うでしょう。きちんと家事をこなせた方がお互いにとって生活が快適になるのは間違いありません。しかし、理想と現実には逆があることを思い出してください。実際の同性ではこのように家事ができない場面がたくさんあります。自分にとっては手慣れた家事もパートナーにとっては苦いかもしれません。時には自分も家事で不利な姿勢することもあるはずです。なかなか完璧な家事は難しいのが現実です。お互いの家事も違いますから、家事の方法も考えかもしれません。トイレ掃除もできたと思い切りなくて嫌がらせかもしれません。ならば初めて挑戦する家事もあるかもしれません。初めて挑戦するなら誰でも無理なくて当然です。完璧な家事を要求するとお互いが大変になり、気分も増えます。そこで少し考え方を変えてください。家事は7割できればよしと考えましょう。家事は完璧でなくてもいい。少しだけできないことがあっても全然動かずございません。7割ができればありがとうと素直に感謝します。残りの3割は今後の成長に対して何に考えましょう。そうすれば嫌がらせることも少なくなりお互いのストレスになります。家事は7割できたらよしとする。同性が長引く36ルール。その12、同性を始めても2人の財布は別々にしておこうがいい。お金のルールの中にやめておこうがいいルールがあります。財布を1つにするというルールです。自分がお金の管理になれたら相手に全部任せたいと思う人もいるかもしれません。お金に無関係な人はパートナーの管理を全て任せたいと思うでしょう。夫婦のような関係なら財布を1つにして一緒に家計を管理したいと思う人もいるはずです。同性の団体でも財布を1つにした管理方法は可能ではありません。しかし同性団体で財布を1つにする場合は注意が必要です。夫婦の場合財布を1つにするという家計の管理方法がありますが、あくまで夫婦から許されることです。夫婦の場合法的にコミュニティ団体が成立していますが、同性団体ではまだ恋人関係です。恋人関係でも法的には他人同士です。たとえ婚約が成立していたとしても法的なことが不十分です。財布を1つにしてお金の収入を管理したくても同性はまだ恋人関係であることを忘れてはいけません。信用できるパートナーの場合、何らかのお金のトラブルが起こる可能性もあります。毎日に備えた対策としても、同性団体で財布を1つにするのは少々早すぎると言えるでしょう。パートナーの出勤が気になるなら大きな買い物をした時にご心配をお願いしておくのがいいでしょう。財布を1つにするなら正式な婚姻関係になってからにすることが安心です。同性を始めても2人の財布は別々にしておくことをお勧めします。同性を始めても2人の財布は別々にしておく。同性が長引く36ルール。その13、同性中でもプレゼントの習慣は大切。同性を始めた途端、急にプレゼントの習慣が変わるケースがあります。いつでも会える関係になったため、記念日の意識が低下しがちです。毎日やっているのだから今からプレゼントしても仕方ない。同性中にプレゼントしても喜ばれないだろう。同性を始めたらプレゼントを受けない習慣は不要ではないか。確かに以前と比べると出ないという感覚なので、夫婦に近い関係になっているでしょう。緊張感が減って気持ちは落ち着いているかもしれません。相手の気持ちを引き寄せたり、繋ぎ止めたりしようと必死になっていたことに比べれば関係も安定しているでしょう。しかし、同性を始めたらとはいえ、プレゼントを省略しても良いことはありません。今気持ちが冷めてしまうと、2人の関係も冷めてしまいます。今気持ちに同性は関係ありません。プレゼントは物を受け行為だけでなく、気持ちを抑える行為でもあります。気持ちを抑える行為に省略や出る気はよくありません。 パートナーを大切にする気持ちは一時的ではなく一生続けたい。同棲中も今までと同じようにプレゼントの習慣を続けましょう。誕生日には誕生日プレゼントを送る。バレンタインデーやホワイトデーにもプレゼントを送る。クリスマスにはクリスマスプレゼントです。二人で一緒に権利を大切にすることで心の距離を保てます。大切なのは気持ちです。愛や感謝を伝えることに無駄はありません。プレゼントはあくまでサブであり、メインは気持ちです。プレゼントを通して気持ちを伝えることで一層深い関係も深まります。同棲していても権利にはプレゼントをする。同棲が長引く36、その14、プライベートの仕切り線を話し合っておこう。同棲を初めて話し合うのは役割分担だけではありません。プライベートの仕切り線も重要です。プライベートを必要としないことがない。資料を使わず何もかも最高的であることがない。プライベートの資金をすると、他の関係に悪影響が出るのではないかと心配する人もいるでしょう。しかし、同棲を始めても、やはりプライベートは大切です。人には誰でも自分だけの領域を持ちられます。他人に触れて欲しくない物品もあれば、慣れたくない姿もあるでしょう。自由に使っていい手術もあれば、事前に許可の連絡が欲しい手術もあるでしょう。プライベートは家族、恋人、友人に関係なく全ての人に大切なこと。自分が自分らしく安心できる場所でもあります。彼氏の状態からプライベートを無視するのではありません。彼氏の状態からこそ、プライベートの尊重が必要です。同棲を始めたときも、彼氏の状態と豊かさに関係なく、プライベートを尊重した方が同棲は長続きします。プライベートの資金を話し合っておきましょう。不在の時、個室に入ってもいいか。個室に入る時、ノックをした方がいいか。洗面所に置いてある洗濯物を使ってもいいか。相手が所有しているパソコンを使ってもいいか。携帯電話が鳴っていれば、代わりに出てもいいか。友人に写真を送ってもいいか。ブログに写真を載せてもいいか。同棲していることを友人に公表してもいいか。一時、話し合うのが面倒であっても重要事項です。自分の同志は相手の同志とは変わりません。相手がどう思うのかは相手に聞いてないとわかりません。プライベートの停止は小さなことであっても、喧嘩の原因になります。プライベートの資金線があれば、少し制限が増やすが、お互いの話になります。仲良く同棲するためにも、プライベートに関しては自己判断ではなく、きちんと相手に確認しておく方が安心です。プライベートの資金線はしっかり話し合っておく。同棲が長引く36、その15、インテリアの迷ったら週は何。同棲を始めた時、インテリアの迷ったらポイントがあります。ポイントは形や大きさではなく、色です。基本的に好きな色を選べばいいのですが、彼の好みであると、確認が並んだ傾向があります。ただ、色と思うかもしれませんが、色は心理的に影響を与えるため、停止できません。例えば、赤、青、黒など様々な色のインテリアの様子を見かけてみてください。青い水、黒いテーブル、赤い黒さんの茶色のコンテナ。反対の機能性は全く問題ありませんが、部屋全体の印象で考えるとどうでしょうか。インテリアの色にドイツさんがないと少し苦しい印象を受けるでしょう。ドイツさんのない色のインテリアは、かなりドイツさんがないような印象を受けるでしょう。インテリアの色を変えるのは、インテリア自体を解釈した方法がありません。色の選び方もなかなかデリケートな問題です。そこでおすすめの色がありますが、白はどんな色でもなじみます。白のインテリアでドイツと明るい雰囲気と清潔感の両方があります。白のインテリアに関わればかなり明るい気持ちにさせてくれるでしょう。少し余裕が目立ちやすいデメリットはありますが、ポジティブな気持ちにさせてくれる作用をもたらしてくれます。これから新しい未来になって、歩む際にとって最適の色を言えるでしょう。もしインテリアが不要になった時も白のインテリアは使いやすい特徴があります。清潔や年齢関係なく全ての層に人気のある白は人に上げたり、ゆったりする時の構造です。白は最も基本的な色であるため、ほとんどの人に受け入れられるようです。インテリアの色はこだわりなければ白を選ぶ。同性が長く36、その16、同性であっても最低限のプライバシーは大切にする。同性中はプライバシーの侵害に注意しましょう。例えば、無理やりメールや写真を見せてもらったり、パソコンの解除を強要させたりなどです。その他、プライベートの写真、封書、写真入れなども対象です。相手が見せたくない、知られたくない、聞かれたくないなど拒否するのは全て対象です。相手の形として相手の全てを知りたいと思う気持ちもあります。結婚の意識しているなら、隠し事を一つもない状態にしておきたいと思うでしょう。恋人関係であり、同性をすることの親密な関係です。ましてや、結婚を考えている関係ならどんなことでもオープンにすると思うかもしれません。しかし、それは違うのです。誰でも秘密にしておきたいことが一つや二つあるもの。同性とはいえ、何でもオープンにすればいいわけではありません。プライバシーは特殊な性癖であり、単なる良しはならない良いです。たとえ結婚して夫婦関係になったとしても最低限のプライバシーは必要です。相手が嫌がっているにもかかわらず、全てプライバシーを侵害するのは社会人として責任がありません。同棲中でもパートナーの秘密を選択するのはまだいかん。本人が許可がある場合の時、無理やり書き換えるのが賢明です。本当にパートナーのことを大切に思うなら最低限のプライバシーは大切にすること。言いたくない、見られたくない、聞かれたくないという主張があれば素直に尊重しましょう。時はパートナーの遊びからすることも必要です。それが同棲を成功に導くことです。同棲であっても最低限のプライバシーは大切にする。同棲が長引く36、その17、パートナーの趣味やこだわりは反に否定しない。同棲中、パートナーの意外な趣味やこだわりを発見することがあるでしょう。パートナーのことを全て知っていたつもりでも、今同棲を始めると意外な発見があるもの。面白い趣味や不思議なこだわりがあるくらいのです。中には、くだらない、バカらしい、価値がないと思え、意外に苦しい趣味やこだわりもあるかもしれません。しかし、パートナーの趣味やこだわりもあるにはしているには注意が必要です。人それぞれ価値観があります。役立つかどうかに関わらず、夢中で没頭できることがあるのは素晴らしいこと。価値を追求した趣味やこだわりは人生に豊かさをもたらしています。自分から見て、くだらない、バカらしいと思えることでも、パートナーにとっては心の支えになっていることがあります。趣味やこだわりは本人にとって誰も騙されたくない税金です。絶対的な価値観のために、どんなことでも必死で守り続けたいと思っています。そうした趣味やこだわりを案に否定すると、パートナーを不快にさせ、彼の安定に火を入れる可能性があります。些細な性の人とがパートナーを傷つけてしまうこともあります。パートナーの趣味やこだわりに対しなくても、できるだけ理解する様子を見てみてください。できるだけパートナーの趣味やこだわりを尊重していただく方が良好な安定だと思います。ただし、例外があります。趣味やこだわりの内容や意向や迷惑に関することはその限りではありません。法律を守りながら、皆さんは社会人として最低限のルール。周りの迷惑にならないように暮らすことは最低限のマナーです。趣味やこだわりや意向や迷惑に関することは即刻実施が必要です。パートナーの趣味やこだわりは案に否定せず、できるだけ受け入れる様子を見る。同性が長く36、その18、同性中でも下に見せない態度が大切。同性中は下には再入してください。同性になれると、だんだん下の差が乱暴になります。下だけでは悪く、見える場所に下に落とす。適当な場所に下こうした状態では、男子の生活感が高まります。恋愛感情が失われるだけでなく、同性の新鮮味や生活の花まで失われていきます。シャリは人が見つけるよりも最もデリケートなもの。特に女性にとってシャリはセクシーのシンボルです。シャリだけで出会うのはあまりデリカシーがありません。シャリを見る場所の下に置いたりしていると、シャリになれてしまい、魅力の特別感も失われます。結果として、同性の安全力を促させてしまうのです。同性中はできるだけシャリを見せない用途を与えてください。共同生活なので完全に隠すのは難しいかもしれませんが、できるだけシャリを見せない態度は大切です。部屋の中では最低限のルールを見せる。シャリを落とすときは面倒ように尽くす。脱いだシャリはきちんと洗濯槽に入れておく。少し面倒ですが、同性や恋愛感情を長続きさせるポイントです。手間暇がかかってもこれはあまりと思えるようにしておきたい。慣れてくると習慣になるので、違和感もストレスもなくなります。シャリを見せるのは大事な判断にしておきましょう。相手の前でシャリを見せない態度を心がける。同性が長く36、その19、悪い癖があるなら同性を気に直しておきたい。人にはそれぞれ癖があります。良い癖ならそのままでいいですが、問題なのは悪い癖です。悪い癖があっても自分は気にならないかもしれませんが、相手に快感を与えることがあります。例えば、食事をするとき、くちゃくちゃと音を立てて悪い癖があったとします。同性中の悪い、パートナーが食べることの音が気になる。食べときはきちんと口を閉じてほしいという指摘を受けた。癖を直すよう命令されると、ムッとすることがあるかもしれません。しかし、以上からず、素直にパートナーの指摘を受けて悪い癖を直しませんか。同性は二人三脚。お互いに気づかることが必要です。悪い癖を放置していると、二人の関係になります。悪い癖を持ったままになっていると、損するのは自分です。気づかないうちにパートナーだけでなく、他の人も快感を与えている可能性があります。自分の印象を下げられて良いことはありません。正直に指摘しているパートナーだけで幸せだと思うことです。言ってくれればずっと気づかないままだったかもしれません。気づかないままだったら、お互いにも悪い癖があるなら、できるだけ直しておくのが特策です。同棲をしているのこそ悪い癖を直すタイミングです。快適な同棲生活を送るためには協力し合うことが大切です。悪い癖を直せば、パートナーと同棲もますます快適になり成功に近づけるでしょう。悪い癖があるなら、同棲を気に直しておく。同棲が長く36、その20、同棲中でもすべきことはきちんとしよう。同棲を始めてもすべきことはきちんとしましょう。同棲を始めると集中できる環境が欲しくなる傾向があります。一緒に暮らし始めるとパートナーの存在を気にしなければいけません。一緒に食事をするなって行動が制限される。パートナーのことや動きが気になって集中力が散漫になる。協力しなければいけない感じになってなかなか自分の仕事に集中できない。同棲によって自由が制限されると元々すべき仕事に取り組みになることがあります。しかし同棲しているのができなかったというのは言い訳になりません。すべきことができないのは同棲生活が長くいっていませんと言っているようなもの。厳しい環境かもしれませんが、だからとはいえサボっても許されるわけではありません。学生であり社会人であれすべきことをきちんとするのは損です。すべき勉強があるならきちんとしましょう。すべき仕事があるならきちんとしましょう。すべきことは後回しにしない。事情があって後回しにすればいいですが、最小限に抑える努力が必要です。リラックスする時間は必要ですが、だらだら時間は不要です。惰性にならせないこと、手直しないこと、明確な目的意識を持つこと、 同棲中であってもすべきことは社内教育のようにしましょう。言い訳をせずすべきことをきちんとすることが一般社会人です。同棲中であってもすべきことはきちんとする。同棲が長引く36日、その21日、同棲しているから集中できないという言い訳は近くてもしない方がいい。同棲を始めると自宅で勉強や仕事に集中しにくくなるのが一般的です。一緒に暮らしていると内面障害に相手のことが動きが気になるでしょう。想定内容に想定内の出来事、一人暮らしの時に集中しにくくなるのは間違いありません。だからとはいえ勉強や仕事を停滞させるわけにはいきません。すべき勉強があるならきちんとする。すべき仕事があるならきちんとする。同棲中でも必要なことはしっかり取り組まなければいけません。同棲中に集中できないなら結婚すればもっと集中できなくなります。子供が生まれればますます集中できなくなります。同棲していたら集中できないという言い訳は近くてもしない方がいい。同棲を言い訳にするのは想定し、努力不足、現実逃避を意味します。同棲を言い訳にすると最終的に同棲を解消した方がいいという結論に達します。誰と同棲をしても同棲対象という結末になり結婚も不可能になってしまいます。こういうことこそお互いが自由を絞って協力し合う場面、集中しにくい担当や集中できるような担当や条件を考えてください。誰が教えてくれるのではなく自分で考えなければいけません。しっかり考えればいくつか事前の手段が多いはずです。家庭を使って腰を吸ってみる。家庭や図書館の様子、パートナーの毎週中央の様子、民生の様子、相手が静まった時間の様子、週末で別々に過ごす。自由を絞って集中できる担当を整えてください。自由を働かせて考えれば考えるほどまだまだ集中できるアイデアが出てくるはずです。同棲を言い訳にせず改善のアイデアを考えましょう。できれば同棲中の方が集中しやすくなったと言うくらいまで工夫したい。自分に抱えられた課題と思って取り組むとやりもできます。こんなのもいろいろも同棲の楽しみの一つ。これがきちんとできるなら同棲の半分は成功したようなものです。自宅で集中しにくいなら簡単に諦めず集中しやすくなる自由を出す。同棲が長引く36日、その12、円滑な同棲に必要な5つのない。円滑な同棲にはルールを決めることが大切です。使用というタイプのルールを意識しないというタイプのルールも重要です。ここでは円滑な同棲に必要な5つのないをご紹介いたします。1、お財布を一緒にしない。同棲は結婚の予行練習ではありますが、お財布を一緒にするのは早すぎます。いくら相手を信頼しているとはいえ、毎日ということがあります。また、お財布を別々にしていた方が同棲では何かと都合が良いでしょう。お財布を一緒にするなら結婚してからでも十分になります。事情がない限り、同棲中はお財布を一緒にしない方が便利です。2、身勝手な行動をしない。同棲を始めたら身勝手な行動は慎重にしましょう。転職、退職、契約など大きな行動をする前にはまず相談です。また、結婚前の同棲であっても、処理の事情は非常になります。もちろん、完全に個人的なことなら相談は不要ですが、彼に関わることなら相談は必要不可欠。自分の判断だけでは決めることも、パートナーと相談した上で決めると不要なトラブルを防げます。3、家事を処理させない。家事を処理させるのは控えた方がいいでしょう。気力、体力、精神力には限界があります。すべての家事を処理になるのは重要です。同棲はあくまで家事の協力関係が重要です。生活費を全額支払っているわけでなければ、きちんと役割分担を決めて、家事に取り組むことが大事なんです。4、わがままを言わない。同棲は二人三脚です。何でも自分の思い通りにしようとすると、対立や喧嘩が発展するでしょう。もちろん、時にはわがままも必要ですが、わがままだけではいけません。自分が手に組まっている場合では、パートナーを不快にさせ、同棲が困難になります。重要なことがきちんと伝えるべきですが、身勝手な行動や発言が控えることも大切です。5、趣味、価値観、生活習慣を指定しない。趣味、価値観、生活習慣を指定されると誰でも不快になります。もちろん、迷惑になることなら改善してもらわなければいけませんが、そうでないように指定しないことです。理解できないことでも指定するようにまず受け入れましょう。すごい趣味だね、面白い価値観だね、変わった生活習慣だねというようにしておくのがいいでしょう。円滑な同棲のために5つのないことがなく。同棲が長引く36日、その23、一緒に寝る日と別々に寝る日、両方すればいい。円満な同棲と快適な同棲、それぞれ同じに思いますが、特に円満な同棲と快適な同棲は矛盾することがあります。円満な同棲を実現しようとすると快適が失われる。快適な同棲を実現しようとすると円満が失われる。こうした状況は珍しくありません。代表例は睡眠差異です。一緒に寝ると円満な同棲は実現できますが、熟睡がしにくくなって快適が失われます。別々に寝ると快適な同棲は実現できますが、物差し空気が漂って円満が実現しにくくなります。それぞれメリットとデメリットがあって、なかなか悩ましいところ。難しい課題に思いますが、実は単純な解決策があります。一緒に寝る日と別々に寝る日を両方すればいいのです。例えば、日曜日から土曜日までは別々に寝るようにします。日曜日から土曜日までは翌日に仕事があるので熟睡を優先させた方がいいでしょう。一方、金曜日や土曜日は一緒に寝るようにします。金曜日や土曜日の翌日は仕事が休みなので少々睡眠が妨げられても大きな支障はないでしょう。夜の睡眠差異が変わるため、同棲に変化が生まれ、万年の予防につながるメリットもあります。一緒に寝る日と別々に寝る日を設定すれば、円満な同棲と快適な同棲の両方を実現できます。もちろん、夜の設定は2人の仕事の都合に応じて調整するといいでしょう。迷ったときは両方です。もし2人の子供がいれば、ぜひ一緒に寝るといいでしょう。一緒に寝る日と別々に寝る日を両方する。同棲が長引く36日、その14、一つのベッドで一緒に寝るなら快適さは何も用意しよう。同棲を始めたら一緒に寝もちろん一つのベッドで一緒に寝るのも悪くありません。安眠や熟睡がしにくくなるメリットがあると思われますが、一概にはありません。愛する人と一緒に寝る方がかなりの安心感になって、ぐずり寝やすい人もいるでしょう。毎日一緒に寝ることができるのも同棲ならではのメリットの一つ。手を握りながら寝たり、毎日寝顔を見ることができたり、などメリットもあります。パートナーが優しい的な、コミュニケーションの代わりになる人もいるかもしれません。一緒に寝るのは仲を保つ工夫になるでしょう。もし一人の子供が一致していないなら、一つのベッドで一緒に寝るのも良い習慣です。しかし、一つのベッドで一緒に寝るなら注意しておきたいことがあります。カリフォルニアでは今用意しておくことをお勧めします。睡眠中の間にいつの間にか、カリフォルニアの横取りしていることもあるでしょう。カリフォルニアにしないから、ポニアになってしまいます。寝るようしたり、風邪をひいたり、つれになります。一緒に寝るのは大切です。カリフォルニアの前では寝ないのに寝られるメリットもあって便利です。薄くて同棲が長引く36日、その15、細かいことまで役割分担の決めるのは非現実的。気づいたら必ずというルールがおすすめ。同棲を始めれば役割分担の決めることになるでしょう。炊事、洗濯、買い物、掃除、ゴミ出しなどどちらにするのか。大きな役割分担ならまだいいのです。大きな役割分担ならまだ考えているのでうまく決めることができます。問題は小さな役割分担です。生活上のルールは無数にあります。役割分担の一つ一つ決めるのもいいですが、実際はなかなか難しいでしょう。一つずつ細かく役割分担をするのは可能ではありますが、現実的ではありません。ルールの数が多くなりすぎて、正しい感じも出てしまいがちです。自分が先に気づいても相手が対応するまで待っているのも難しいでしょう。そこでおすすめなのは細かいことは役割分担をせず気づいた人がするというルールです。気づいた人がするようにすれば、いちいち細かく役割分担を決める必要がなくなります。大きな小さいの前提は2人で話し合いながら柔軟に対応すればいいでしょう。細かいことは役割分担をせず気づいた人がするようにすれば、助け合いの精神が聞きやすくなります。仕事は少し偏るかもしれませんが、支え合いであり助け合いです。細かいことは気にしないことも大切です。困った時はお互い様、もちろん彼の関係がバランスのいい関係です。細かいことは役割分担をせず気づいた人がするようにする。同棲が長引く36日、その16、同棲のように言いますが、一定期間は続ける必要がある。同棲は大変とは限りません。一般的に同棲は大変と思われがちですが、中には逆もあります。思ったよりスムーズというケースです。特に違和感がない。価値観や生活習慣の問題もない。対立の変化もなく、不安通りに対応できている。覚悟した上で始めたものの、意外とトラブルもなく、スムーズに同棲できることがあります。もともと似た者同士ならなおさらです。一緒に暮らしても快適でスムーズに生活できることがあります。同棲では前もって期限を決めておきますが、無理やり期限まで同棲を続ける必要はありません。しばらく同棲を続け、問題ないと確認できれば、早めに同棲から結婚にステップアップすることも可能です。しかし、予定より早く同棲を終わらせるのはいいですが、あまり早すぎるのは要注意です。同棲期間が短すぎると、きちんと社会が難しいからです。例えば、たった1週間の同棲で良しなしを判断するのは想定です。同棲を始めてしばらくは緊張感があるため、なかなか本当の様子を知るのは難しい。普段と変わらないように思えても演じていただけかもしれません。問題がないように思えても気づかっていただけかもしれません。お互いの本当の様子はある程度、同棲を続けないと様々な方の仕事ができません。喧嘩をした時、不採用になった時、誠意になった時、仕事でミスをした時、休日出勤になった時、残業で帰りが遅くなった時、睡眠不足になった時、生活が失礼になった時、病気で寝込んだ時、普段は問題がないように思えてもある時に意外な側面の仕事もあるでしょう。そのため、きちんと同棲のように言いますが、一定期間は続ける必要があります。一概には言いませんが、できれば3ヶ月以上は続けたい。どんなに短くても1ヶ月は続けておくのが何です。ある程度の期間があってこそ、お互いの様子を確認できます。道を踏み間違えないためにも油断は禁物です。同棲はできれば3ヶ月以上最低でも1ヶ月は続けるようにする。同棲が長引く36日、その17、自宅に生の友人を呼ぶのは基本的に控えるのが何。同棲中、友人の自宅に招くことがあるでしょう。新しい出会いを見つけもちろん、前もってパートナーの許可があれば問題ありません。友人関係を大切にする意味でも自宅に招くことはあってもいいでしょう。ただし、例外があります。たとえパートナーの許可があったとしても、自宅に招く必要はない人物があります。それは異性の友人です。 自宅に異性の友人を招くのは基本的に控えるのが無難です。異性の友人も自宅に招くと本当に単なる友人関係なのかパートナーを不安にさせるでしょう。同性は結婚を意識したデリケートな問題です。そもそも異性の友人と一緒に遊ぶこと自体がデリケートな問題です。パートナーが楽になったとしても内心では気にしている場合があります。表向きは大丈夫だよ、気にしないよと不満かもしれませんが、実際は心よく持っていない可能性があります。しかし友人とはいえ余計な男女関係は不安を助長させます。たとえ幼馴染の親友であっても異性であることに変わりません。あってはならない過ちが出ることもありません。小さな過ちが亀裂になり大きな危機に変わり取り返しやすくなる可能性があります。したがって自宅に異性の友人を呼ぶのは基本的に控えておく方がいいでしょう。どうしても今に来たなら余計な疑いをされないよう十分慎重になっておく必要があります。自宅に異性の友人を呼ぶのは基本的に控える。同性が長引く36日、その28日、自宅に友人を招くときは2人で対応するのが基本。自宅に友人を招くときは2人で対応するのが基本です。面識がないのにわざわざ2人で対応するのは面倒と思う人もいるかもしれません。女性側の友人なくなら男性がいないでしょう。男性側の友人なくなら女性は女性でしょう。面識がないなら無理に2人で対応するのは自然と思う人もいるはずです。しかし自分の友人も自宅に招いたときに仲間だけで楽しんでいるとパートナーはそれからの覚えでしょう。気にしない人もいるかもしれませんが、気にしていないふりをしているだけかもしれません。やはりパートナーは寂しく不安な気持ちにさせるはずです。結婚前提に同棲をしていたら今後のことも考え、お互いの交友関係はオープンにしておくのがいいでしょう。パートナーの交友関係を知るためにも一度面識を作っておくと理解が深まります。自宅に友人を招くときはできるだけ2人で対応するようにするのがいいそうです。例えば自宅で飲み会をしながらパートナーも仲間に入れてもようにします。面識がないので少し気まずい雰囲気もあるかもしれませんが最初だけです。いつも我々がお世話になっていますと簡単な挨拶をして参加すればすぐ自然な雰囲気で取り込めるでしょう。みんなで楽しむ方が人間関係はスムーズです。同性の団体からお互いの友人関係をオープンにしておきましょう。パートナーの友人関係は以前自分にも関係している可能性があります。逆に自分の友人関係も以前パートナーに関係している可能性があります。後先のことを考えると少しでも面識を作っておく方が今後の人間関係もスムーズになります。途中で退出してもいいので少しでも参加することで関係の良さは見えてきます。友人の自宅に招くときはできるだけ2人で対応するようにする。同性が長引く36日、その19日、2人で丁寧に決めたルールであっても時には見直しも必要。同性では2人でルールを決めることが大切です。円滑な同性生活を送るために前もってルールを決めます。同性には様々なルールがあります。役割分担のルール、お金のルール、ご飯のルール、プライバシーのルール、友人の招くルール、どこまで決めるかは管理しない。細かく決めすぎるのは要注意ですが、ある程度のルールは同性の円滑だけでなく円満にも役立ちます。しかし2人で丁寧に決めたルールであっても時には見直しも必要です。一度決めたら変更しないという状況は現実的に厳しいでしょう。最初は高層だったルールの状況に応じて不都合になることもあります。仕事の都合で残業や休日出勤が増えることもあるでしょう。病気や怪我で寝込んだり入院したりすることもあるでしょう。実際に運用を始めてみるとこのようにいかない状況に直面することもあるはずです。そんなときは柔軟にルールを変更していきましょう。ルールの変更に現れてはいけません。同性ではこのようにいかないこともあります。ルールは固定するものではなく変化をさせていくもの。ルールは本来同性をしながら臨機応変に変えていく方が自然です。定期的に生活を振り返って変更するのもよし、不都合が生じたときに変更するのもよし、柔軟にルールを変えていく姿勢は同性における問題解決能力の一つ。仕方ないことは心よく変更を受け入れた方が幸運を高めます。以上、決めたルールにこだわらず彼が快適に感じるルールですと、変化の波に襲われても柔軟にルールを変更していくことで快適な同性を実現できます。同性をしながら柔軟にルール変更していく。同性が長引く36日、その30、同性でペットを飼うことの一つの注意点。同性でペットを飼いたい人もいるでしょう。ペットがいれば、みんなで明るい生活になるでしょう。その反面、ペットを飼うなら考慮しておきたい注意点もあります。同性でペットを検討していながら、今のうちの注意点を確認しておきましょう。注意点1、本当にペットを飼う必要があるのか。そもそも、として本当にペットを飼う必要があるのか考えてみましょう。ペットがいると明るく暮らせそう、寂しいからペットを飼ってみたいなど、あんな理由はよくありません。ペットを飼い始めると大きな責任が伴います。今朝の散歩は欠かせません。お家の始末も必要です。餌代がかかるため出費が増えます。もしペットがいれば、病気になれば治療費もかかります。ペットが行く行動、規制や旅行の進化の制限も出てきます。こうしたことを考慮した上で、それでもペットを飼い始めたらよいようにしましょう。特にペットアレルギーの人の場合、無理なのは厳しいでしょう。飼い始める前はペットアレルギーでなくても飼い始めたらペットアレルギーになる人もいます。もともとアレルギー体質の人は他のアレルギーも発症しやすいため注意が必要です。一度発症してしまうと治療が困難です。アレルギー体質の有無については医療機関で検査をしてもらいます。重点3、ペットを飼える賃貸物件かどうか。ペットを飼うならペットを飼える賃貸物件である必要があります。ペットを禁止している賃貸物件で隠れていたのは現金です。近所に住んでいる人の迷惑になります。隠れて飼っておられた場合、大家や管理会社から契約違反、違約金などトラブルに発展する可能性があります。重点4、責任を持って飼うことができるか。ペットは家族の一員です。ペットを飼うことは子供を育てると同じこと。お金も手間暇もかかって大変です。飼い始めればペットの世話になったからといって簡単にすることはできません。世話を通して将来責任を持って飼い続けるかどうかなるかどうか管理確認することが大切です。重点5、ペットを飼い始めてもパートナーに愛情が変わらないか。ペットを飼い始めると愛情を注ぐ対象のパートナーがペットに向けられることがあります。ペットが飼いに愛情を注ぎパートナーを無視する状態になると2人の関係が成長です。パートナーを愛情を注ぐのはよくありません。愛情バランスが偏っても崩れることがないようにすることが必要です。ペットを飼い始めてもお互いの愛情が変わらないと約束できるか確認しておきましょう。同性でペットを飼うなら5つの重点を確認する。同性が長引く36日、まとめ。その1、パートナーのことを会社のことと考える前に一緒に暮らす仲間として接する。その2、同性では譲り合いの精神、感謝の精神、助け合いの精神の3つを大切にする。その3、できるだけ互いに同性を行える。その4、家事の役割分担を決めるときは5つのポイントを考慮する。その5、ルールを作るときは厳しすぎず、ことにする。その6、ルールを決めるときは理由を添えて納得しやすくする。その7、できるだけ一緒に食事をする。その8、同性を始めても挨拶は省かない。その9、家事の安全な会話は避けるようにする。その10、家事に嫌いを入れすぎず、厳密されないということになる。その11、家事は7割できたらよしとする。その12、同性を始めても2人の財布は別々にしておく。その13、同性していても記念日にはプレゼントをする。その14、プライベートの親善はしっかり話し合っておく。その15、インテリアの量は断らなければ人を選ぶ。その16、同性であっても最低限のプライバシーは大切にする。その17、パートナーの趣味やこだわりは安に否定せず、できるだけ受け入れる様子を見る。その18、相手の前で社員を見せない態度を行う。その19、悪い癖があるなら同性を直しておく。その20、同性中であっても全てことはきちんとする。その21、自宅で集中しにくいなら簡単に諦めず集中しやすくなる事情を出す。その22、円滑な同性のために5つの対応を行える。その23、一緒に寝る日と別々に寝る日を両方する。その24、一緒に寝るなら家庭分は今用意する。その25、細かいことは役割分担をせず気づいた人がするルールにする。その26、同性はできれば3ヶ月以上最低でも1ヶ月は続けるようにする。その27、自宅に異性の友人を呼ぶのは基本的に控える。その28、友人の自宅に招くときはできるだけ2人で対応するようにする。その29、同性をしながら柔軟にルール変更をしていく。その30、同性でペットを飼うなら5つの注意点を確認する。